今日ですね、この礼拝に招かれて、今回はですね、旧約聖書のアモス書を通して、神様からですね、語られたいと思います。ちょっとクイズをしますけども、アブラハム・リンカーン、ナイチンゲール、アイザック・ニュートン、ディール・カーネギー、新島ジョー、森永太一郎、まだまだいっぱいあるんですけども、それぞれに共通しているものは何かご存知でしょうか？あ、共通の言葉が入ってる。いや、そう、それもごめんなさい。もう分かれた方おられますかね？はい、全員、聖書を土台とした人生を歩んだ人ですよね。はい、つまり、イエス・キリストを信じた、もういっぱいいるんです。実は皆さんですね、世界偉人伝っていうのがありますよね。あの本、結構私好きなんですね。よく中学校の時読みましたね。皆さん好きな人いますか？昔ですね、なぜなに発見シリーズがあったんですよ。そういうのがバー揃えて、あれが好きで。で、あそこにです、出てくる大体偉人の人は、後から分かったんですよ。私がイエス様と出会ってクリスチャンってから。ほとんどがクリスチャンですよね。世界の偉人と言われる方は、みんな聖書を読んでいるんですよね。そして聖書と出会い、イエス・キリストを信じて、人生がある人は180度変わった。自分の私利私欲のために生きていた人が、全く変えられて、ね、特にカーネギーはそうですよね。カーネギー財団ってありますけども、人のために捧げる人生を送るようになったんですよね。私は、ね、自分さえ売ればいいという思いがどうしてもありますが、イエス様は、神様はそうじゃないですよね。人を自分より優れたものと思いなさいと、イエス様が与えてくださった愛とは、本物の愛と。ヨハネの 15-13 に、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていないとありますよね。この聖書、ね、この聖書というのはですね、本当にこのカウントされ始めてから、まあ、それ以前はもっとだと思いますけども、3600億冊出版されてるんですよ。もう世界でダントツ。永遠のベストセラーですよね。そして多くの人々の人生を、闇から光へと変えてきた。実際性のある書物と言われています。だからですね、ぜひあなたの人生、一度はこの聖書を読まないともったいないとよく言われますよね。これは別に、クリスチャンであろうがなかろうが言われているわけですね。そして日本にも、この異教がはびこる日本においても、その志を持った宣教師の方々が、人を変えるのは教育だということで、キリスト教主義の学校いっぱい書いてあるんですね。だから何々学院とかにつくのは大体キリスト教系の学校ですね。本当にね、そこでなんとかこのイエス・キリスト、つまり聖書の福音に出会うように。そして今に至るんですよね。そして皆さんはその中で神様が主権を持って選ばれて、この5月14日の母の日の日曜日の礼拝に、この礼拝に身を置かれてる。なんと幸いでしょうか。で、奇跡だと思いますよね、本当に。私もですね、本当に、あの時、あの日、また言ってすいません、焼きそばパーティーに行かなければ、今日ありますよね。ここにいないんですよ、私は本当に。だから私、焼きそばは聖なる食べ物と私は言ってるんで、皆さんにとってそうあれと言ってるわけじゃないですよ。本当そうなんですよね。今は何したかなと思うんですよね。うちの家には京都の北区で生まれたので、神棚と仏壇がありました。まあ、これでもお友達はわかんないかもしれません。上に神棚とかあるんですね、神道の。で、下には仏壇があるんですね。で、それを毎朝ですね、お供えをするように、祖母から言われて。で、よく言われたのは、まあ、ここで言って申し訳ないですけど、まんまんちゃんということね。もうずっとこびりついてるんですよ。まあ、こういう、多分ね、そういった方たちの人多いんじゃないですかね。で、だからそれがそうなんだ。そしてですね、夏休みになれば地蔵盆があってですね、でそこでこうお菓子もらえるから言うてですね、この長いですね、輪っかのような、まあ、いわゆる数珠のものをこうやって回しながら、で大きな丸が来たらそこを頭にピタンとつけたら、あんたご利益あるでとか言われて、そういう小学生を送っていたんですが、と思いましたね、こんなに本当に力があるのかなとかね。石焼きで作ったものに僕のことを幸せにできるのかなってやっぱ思うわけですよ、子供心に。で、 人はどこから来て、なぜ来て、死んだらどうなるのかという3つの人生最大の問いをずっと持ち続けて、誰に聞いてもわからなかったその問いに対して、この聖書はバシッと答えてくれた。はじめに神が天と地、宇宙を作り、あなたを目的と意味を持って偶然ではない。あなたは愛される存在として作られたんだというふうに聞いたんですよ。それはそれは電気が走る衝撃だったんですよね。だってそれまで人は猿から進化して偶然だよって言われたんですよ。私真顔で聞いたんですよ。何のために僕は来てるんですかって。しっかり考えてくれた顔をしてましたけども、その次に、たまたまやって言われたんですね。もう腰が砕けそうになりました。ねえ、僕もわからんって言いました。そしたらですね、もう決めましたよね。そしたら明日死んだらもう終わりだから、面白くおかしく楽しく生きようとしかないですよね。でもそうではないんだということを、あのエクストラパーティーに行って初めて聖書を開き、そして聖書は神の言葉であり、そして主人公はイエス・キリストであり、そして多くの先ほど申し上げたような人々の人生を変えて、そして偉人で祈る人々のもう9割ぐらいイエス様を信じているわけですよ。あ、こんな素晴らしい書物は読まないではないと、ね、そういう視点だけでも素晴らしい書物ですね。そして何よりもそれだけありません、道徳を超えたものです。今日の御言葉はですね、善を求めよう、悪を求めるなってこと。これを読むだけでは善を求めよう、当たり前ですよね。学校の道徳の時間で言われるかもしれませんが、でもこれは道徳ではないんです。この善を求めよう、言い換えればこれは死を求めようということになります。これですね、皆さんアモス書5章の始め見てください。じゃあ5章6節読める方は読みましょうか。では5章6節の、最初3節読みましょうか。3行ですね。じゃあ3、はい。主を求めて生きよう。そうでないと主は火のように、ヨセフの上に激しく下る。あ、ね、そうです。アモスは最初に主を求めようって言われたんですよ。つまり私たち人間の幸せに生きる道はもうこれだってはっきり言ってるんですよね。で、その証拠はいっぱいあるんですよ。先ほど申し上げたような名前もっとありますよね。そういう人の人生を見ればわかると。イエス・キリストを信じて歩んだ人のその終わりを見たらわかると。ね。聖書にありますよね。要するに死に様は生き様という言葉が普通にもあります。どういうふうに死ぬかがその人の人生を物語るんですよ。どんなに行くと言っていてもね。もう死ぬ間際に、もう悲惨極まりなかったら、それは、その人の生き様は、どうなのかなと、そのように思うわけです。有名な話で、あの哲学者の、で、まあ、ニーチェ等ですね、有名な皆さんの哲学者、神を否定するわけですよね。唯物論ですから。もうすごく立派な総合のことを言っておられた。でも死ぬわけじゃなくて、怖い怖い怖いと、もう、真っ黒なところに落ちていく、怖い、助けてくれと叫びながら生涯を終えたという、そういう話はよく知られていることだと思います。私たちはですね、本当に誰もが必ず死ぬわけです。絶対と言えることですね。でもその死の備えはできているでしょうか。肉体の帰る家はありますよね、住所。でもあなたの魂の帰る場所はあるでしょうかと聖書は問い続けています。だからつまりですね、土台がない中でどれだけ幸せに生きようと求めても、それは意味がない。本来の人間の姿を、あなたは立ち返っていく必要がある。それが死を求めようということです。死を求めよう。そして生きようとあるんですよ。死を求めて生きるんです。ね。これが人間の本来のあり方だと。つまり、誠の神によって作られた私たちは、もともと神様と具体的な豊かな交わりをしていたにもかかわらず、神なんかいらないと、神を離れ、神に背を向け、自分中心、自分を神とするように生きる。そういう言い方をしてきた、それを聖書は闇の性質、罪だと言うんですよね。私たちはですね、今日考えたいんです。どう生きたらいいのか、どうやって生きていったら幸せになるのかと考えること。ね、そういうことを皆さん、多くの人は考えているわけです。よく言われること、人には誰しも、今申し上げたように、生、老、病、死があります。生きること、老いること、病気、死ぬこと、あります。その解決があることが幸せだと言います。だから言うんです。無病息災、病気しないこと、災い、起きないこと、 そして仕事がうまくいくと商売繁盛ですね。そして家庭円満ですよね。だいたいこの3つですね、四字熟語が3つですよ。もっと言いましょうか。無病息災。覚えなくですよ皆さんね。もう知ってるでしょ、もうね。無病息災、商売繁盛、掛け声、魚持ってこいって言いたくなりますね。商売繁盛で家庭円満、この3つですよ。これをみんな幸せって言うんですよ。まとめたらですよ。皆さんそうですか？あ、すいません。かなり安全が抜けてましたね。それもあります。まあいっぱいあるわけですよ。つまり四字熟語をしてまとめて、これが幸せだということを、まあ自分でね、受け止めることをするわけです。ね、教会ではね、その通りということをアーメンと言いますが、ね、かつてはその通りだったかもしれませんが、でもこれは、なくなるんじゃないですか、皆さん。間違えないでくださいね。イエスと出会ったら、これはおまけで当たるんですよ。付録みたいなもんですよ。これが目的じゃないんですよ。でも多くの人、つまり私もね、これを目的に言っていましたよ。小学生ですでに。もうこれを、もうこれを聞きましたね。多くの人そうじゃないですかね。これが目的じゃないですか。だから一生懸命勉強して、一生懸命ね、働いて。そうですね。もちろんこれことは全然悪くないです。大切なことですね。家族が幸せなのは素晴らしいです。そのために自分をね、差し出すのは素晴らしいですよ。でもそれは、何かの拍子で崩れたら、本当にグラグラするんですよ。本当にこれが究極の目的なのかということを問い続ける自分がいるんですよね。その私たちに今朝、神様はこの聖書の言葉、神の言葉を持ってはっきり教えられています。と言いましょうか。もう、中心成功。皆さん、3、はい。善を求めよう、悪を求めるな。そうすれば、あなた方は生き。あなた方が言うように、万軍の神、主が共にいてくださる。アメンです。もうこれが本当にその通りなんですよ。これも主を求めようということですね。つまり、あなたを作られた神様に立ち返るということです。もうこれが何よりも大事。だからね、いろんな悩みとか、いろんなね、本当にこの苦しみとか、もちろんそれを吐き出す必要がありますが、吐き出したら、次にすることは、神を、私のあなたの救いとして信じ受け入れるということですよ。まず神を受け入れる。つまり元いた場所に帰るということですよ。元いた場所にいないから私たちは不安なんですよ。ね。先を知りたいと思っても知れないわけですよ、私たちは。本当に一寸先闇なんですよ。ね。昨日からまたね、日本が揺れてますよね。いつこ作るんじゃかって皆さんビクビクしてる人いませんか？ね。そういうことが起こってくるわけです。でも、どしっと構える術があるんだと。それは主を求めよう。あなたの創造主は神に立ち返る。今日大きく分けて2つありますか。1つ目、善を求めよう。そうすればあなたは生きるということです。もうすでにここ読んでますが。まず、アモス書。このアモスというのは人の名前ですが、紀元前760年から753年頃に書かれた、また書いた人ですね。聖書の著者は天地万物を創された神ですが、その著者の言葉を聖霊によって記した人、その人のことを預言者と言いますが、実はこのアモスはですね、預言者でも何でもないんですよ。書いてますよね、一章に。この人何者だと思います？羊飼いなんです。そうなんですよ。羊飼いとはどうしたんですか？当時の社会ではもう本当に末端の仕事ですよ。ね。なぜならば羊飼いというのはですね、命と関わっている仕事のゆえに安息日が守れないので、そういう仕事はですね、本当に、いわゆる昔あった 3K っていうことがありましたよね。今言いませんが、きつい、汚い。そう、暗い。そうですね。まあ、そういう、ちょっと、ありがとうございます。そう、その通りですね。そういう仕事ですよ。だから、でも神様はあえてその人を選んで、イエスの誕生も羊飼いに告げられましたよね。神の視点はそこですよね。でも、このアモスもそうですよ。だからね、預言者ではないんですが、つまりですね、ここにも私たちに対するメッセージがありますよね。普通の人でも神の言葉を取り継ぐことができるということですよ。つまり今の私たちにとっての万人祭司です。選ばれた私、ね、もちろん牧師は専門的な学びをしっかりしますよね。祈りと御言葉に徹します。でもその人でないとダメではないんですよ。皆さんが与えられたその信仰の確信によって、御霊によって語ることができる。ね。アモスはその、いわゆる、ロールモデルです。ね。で、アモスはですね、じゃあどういうところで語ったのかというとですね、まあ当時はですね、いわゆるアッシリアとかエジプトの勢力が弱まって、神が選ばれた国民と 指定のイスラエル、当時は、ね、2つに分断されたんですよ。北イスラエルと南ユダっていうね、2つあったんです。今のですね、この朝鮮半島みたいですね。そしてですね、つまり勢力が弱まってきたということは、まあ北イスラエルと南ユダとも繁栄するんですね。敵が攻めてこないので。でもその繁栄すると人間はどうなりますか？堕落するんですよね。選びの民、つまり神を神として、神様との関係を豊かにできるチャンスなのに、自分が自分がというふうになってしまって、豊かになればなるほど自分が自分がになっていくんですね。国内は不道徳と不信仰。ね。神に選ばれた民ではあるにもかかわらず、神を信じない。が満ちていました。多くの民衆は悪い政治によって貧困に苦しんで、不正な裁判とか賄賂とか強盗とか殺人、そういったものが蔓延して、道徳は地に落ちていたんですね。支配階級から民衆まで人々の信仰は全く堕落してしまった状態。その状態と、また、状況の中、南ユダのテコアというところの出身のアモスは、全くね、悔い改めずに死の日を待ち望む、そのような腐敗した人々に向かって、神の裁きと悔い改めのメッセージを語っていくんですよ。すごいですよね。普通の人がですね、これ、なかなかですね、この厳しいことっていうの皆さん、難しいでしょ？どうですか？先週言いましたよね。目の前にだってね、私はあなたが嫌いでしたとかで、前目と言うのって難しいでしょ？やっぱりそのタイミングとか言葉とか選ぶじゃないですか。ねえ。で、言われた方がすごい傷つくので、示されたかと言ってすぐに言うとは違いますよね。でも彼はですね、この専門的な教育とか預言者でもないにもかかわらず、この神の裁きが来るぞと。だから悔い改めようというメッセージを語っていくんですね。そしてこの14節、善を求めよう、悪を求めるなということを、まさに死を求めよう。で、ここですね、イスラエルの民はどういう問題があったのかというと、具体的にはですね、礼拝の問題というのがあったんです。で、イスラエルの民は礼拝という最も神を求めて生きなければいけない場面。つまりですね、すべての人は神に作られているので、神様との関係を回復することがもう最優先と申し上げましたように、具体的にはこの礼拝を捧げるということが一番大事なんですよ。そうですね、親子関係だったらまず、親と子の交わりとか関係を大事にしますよね。これは子育てでも言いますよね。子供との時間をいっぱい作りましょう。子供にもやっぱ親との時間とかね、同じですよ。地である神様との時間を作る。だから一週間に一回ですね、安息日ということで、安息日にすることは、体を休めだけでなくて何よりも霊ですよ。神様と人間に与えられた唯一の神と響く部分を豊かに耕して開ける。ね。もちろん毎日聖書を読んで祈り、デボーションという個人の礼拝を捧げるでしょうが、神の家族と共に時間を決めて集まるのはこの神の家族の礼拝なんですよ。ね、そこに本当に私は招かれることは幸いであるわけですが、当時のこのイスラエルの民は、礼拝という最も神を求めて最高の場所であるにもかかわらず、実は神を求めていなくて、礼拝が自分の経験者の証明の場であったりしたんですよ。それで、ね、私は礼拝をね、何を置いてもね、来てるんですよって。みんなにですね、自慢するために。自分の神様信じているドアピールをする場だったんですよ。ね。また自分の願いを実現するための神様利用の場になっていたんですよ。だから祈りもですね、祈りの熱量によって神を動かすんだって、私ももしかしたらそういうふうな間違いに落ちるかもしれませんよね。どうですか？ね。もちろんですね、結果的にですよ、ハンナの祈りのように長時間祈るということもあるでしょう。でも、今日は手伝いに行こうぞっていうふうにですね、おーとかいう祈りは悪くはないと思いますが、私も全部経験したことがこれ言いますけどね。次の日起きれないということが、まあ起こるということが多々ありましたね。私営業だったのでね、30まで。車の中でもうちょっとしばらく寝たことも、ありましたね。ちゃんとそれは言いましたけどね、ちゃんと。すいません、今日寝てましたと。少しだけ。まあそうですね、だから、そういうですね、自分の願いを実現するための神医療の場になっていた。で、そのことの批判と悔い改めを主はアモスを通し語られているんです。何においてもまずあなたを創造された神、天と地すべてものを作られた神様に目を向け、神ご自身を求めなさいということですね。もちろん一日一善と一日に一回良いことをするなどの道徳的な行為があなたを天国に行けるようにするのではありません。神を求めること、神が備えられたイエス・キリストの十字架と復活による救いの 道を信じ受け入れることがあなたを天国へと導くんだとはっきり聖書は語るんです。これが福音ですよね。私たちは神様と共に作られたにもかかわらず神から離れてしまった。私の方から神様の方に自ら戻ることはできないんですよ。神が私の方に来てくださなければ、まさに迷い羊というのはそういうことですよね。羊は自分で帰れないで、帰省本能がないんですよ。死ぬしかないんですよ。崖から落ちるか、野獣に食われるか、餓死するか。だから羊飼いが探しに来るわけですよね。これがイエス様です。私の身代わりとしてイエスキリストは本来神に背を向けるという大きな罪を犯した人が裁かれなければならない、ね、罪を悪いことしたら当たり前です、裁かれなければいけません。でも私は裁かれたらもうそれで終わってしまうので、身代わりに全く罪のないイエスキリストが十字架にかかって死んで裁かれ、そして罪を全部許し、三日目に死に打ち勝って復活しかさった。そして父なる神との架け橋を割ってくださった、この救いの道を信じる者は誰でも天国へと導かれていくんだと聖書ははっきり語るんですよ。これが福音です。皆さんいかがでしょうか？この恵みを受けておられたら幸いですね。そして神との関係が深まれば深まるほど、その結果として人を愛していけるようになっていくんですね。皆さんそういう経験しておられるでしょうか？前までどうしてもこの人を愛せなかった。許せなかった。でも気がつけば愛せるようになってきている。ちょっとずつだと思いますよ。多くの場合は。許せるようになってくるっていうことが起こってくるんではないでしょうか？つまり、道徳的な良いことが内からしたいな、したいなと溢れ出てくる。生まれてくる。これが健全な歩みですよ。ね。でも聖書を道徳的な書物とだけ読めば、しんどくて仕方がないですよね。高すぎるからです、ハードルが。ね。私たちはですね、神様との関係を含めば、自然に、もしかしたら付録のようについてくるんです。ね。どうですか、皆さん。私本当に変わった面はいくつか、まあ本当に、まあ40年経つんですけども、皆さんあるんじゃないでしょうか。一つはですね、やっぱり、もっと身近な例ですけども、倒れてる自転車があると、元に戻したくなるんですね。どうですか皆さんも。なんかちょっと素通りしてもう一回戻る自分がいたりするのが、大学生の時ですかね、発見して、なんでこんなことしてるのかなと思って、それはですね、やっぱりよくやったねって神様にイエス様に言ってもらえると聖書は約束してるからですね。天に宝を積むってあるじゃないですか。もう天に宝いっぱい積もうと、まあその時まあ仲間がいて、天に宝積むゲームっていうのをよくやってたんですね。そういうのも結構ね、やっぱり、動機ってあるんですよね。学生青年の時はもう、とにかくなんかこう、そういうのでやるんですけど、まあ本当にですね、そういうことがやっぱ変わっていきましたよね。人が喜んでくれたら嬉しいとか、そういう心が与えられてくる。15節ね、こうあります。読みましょう。3、はい。悪を憎み、善を愛し、門で正しい裁きを行え。もしかすると万軍の神主は余生の残りのものを憐れんでくださるかもしれない。そうなんですよね。悪を憎み善を愛することは町の門で行われる、この裁きの場で行われるんですけども、賄賂を取らない、人を偏ってみない、弱いもの小さいものを排斥しないという、そういった正しい裁きが行われていなかったんですよ、当時は。なので人々は安心して生きることはできなかったんですが、しかしそれをしていくならば、もしそれをあなたがね、正しい裁きをしていくならば、ヨセフの残りのものを憐れんでくださるかもしれないということを言われたんです。つまりですね、これはヨセフから出たものとはエフライムとマナセというですね、民族ですよね。つまりですね、そのような民を憐れまれるかもしれない。だから悔い改めなさいということです。ね、つまりですね、神様は悔い改めの機会を何度も何度もですね、与えられてるんです。このままだとあなた滅びますよってことですよ。ね。イエス様もそうですよね。弟子たち、イスカリオテユダに対して、悔い改めのチャンスを何度も与えられました。ある時は厳しい言葉を持って、与えられましたよね。私たちに対しても同じです。聖書は全ての人の中に闇の性質があると言います。それを罪と、先ほども言いましたように、あるんですね。もうちょっとですね、まあ、身近な罪って言ってもなかなかわからないかもしれませんが、例えばですね、こういうことがあるかもしれません。まあ、日常生活の中にね、いろんな 自分のなんてこう見にくいんだなと思う時があると思うんですけども、例えば、まあ、ある夫婦がいましたが、ドアを閉めそうということがお互いの欠点だそうです。で、奥さんは家、車のドアを時々閉め忘れるそうです。で、ご主人は、この、書斎ですね、のドアをよく閉め忘れると。で、あると用事があって車を出そうと思ったらエンジンがかからなかったんです。あ、またやったなと、ご主人は思いました。それは半ドアになっていて、室内の扉、電気がつきっぱなしで、バッテリーが完全に上がってしまっていたと。で、そのことを奥さんに指摘すると、奥さんはすぐに謝らないで、両手に荷物を持っていたので、と弁解をしたそうです。両手に荷物を持っている場合は、車のドアを閉めないということであれば、これは大変なことですよね。毎回こう、バッテリーが上がってしまう。で、ご主人はムッとして、まず謝ったらどうだ、と言ったそうです。で、少し険悪な雰囲気になったそうですが、まあ、奥さんが謝ったので、それはそれで済んで、バッテリーの充電をしてもらって、事なきを得たそうですが、その夜、寒かったので、ご主人は暖房をつけながら仕事をしていて、そしてちょっと用事があって、書斎から出た時に、いつものようにドアを閉め忘れてしまったそうです。昼間ですね、このご主人に責められたので、それが少し尾を引いていたでしょう。奥さんがドア閉めてね、と、やや非難がましい声で言ったそうです。で、ご主人はそれで、ムッとしてすぐに謝れず、いや、すぐに戻るから、と言った。まあ、本当に些細なことですね。そういうことって結構あるんじゃないですか。すぐに戻るからというのは、ドアを閉め忘れた弁解に過ぎない。で、なんで、その時思ったそうです。一言、ごめん、と言えなかったのか。ね。本当に言うほども小さなことですが、明らかに自分に非があるにもかかわらず、両手に荷物を持っていたとか、すぐに戻るからという弁解をまずしてしまうというのが、まさに人間の罪ではないでしょうか。すぐ謝れない。まあ、その後ですね、二人は、なんとか、二人とももちろんイエスを信じているクリスチャンですから、聖書を代表してますから、聖書が御言葉をいただいてますから、建設的な話をして、こういう標語を作ったそうです。まず謝罪、それから理由を言いましょう。なんか、それをね、書いて、掲げてるんですって。これは私たちも参考になると思いますね。まず謝罪、それから理由を言いましょう。ね。私はですね、自分に明らかに誤りがあるにもかかわらず、人から指摘されたことを、まあ、された時に、特に指摘の中に非難の心が入っている時に、素直に謝ることができないのではないでしょうか。そういう非常に罪深い性質を持っているのではないかと思うんですね。ですからですね、私はそこから解放されていくためには、毎朝、本当に今日は謝ろうと、まあ、一大決心してですね。つまりですね、それは自分が先に謝るのは悔しいとかそういうことも全部、ね、神様にお委ねして、神様にですね、本当に今日この身をもってあなたの素早さを表していくことができるように、この身をもって本当に愛を流していけるようにというものでありたいと思うんですね。誰しもそういうふうに聞けばそう思うわけです。でも、いざそのことに直面すれば、すぐ謝れない、ね。だから、まず謝ろう。それから理由を言いましょう。とですね。そういうことを私もしていくことができたらと思うんですが、でも私たちは、やはり罪があるので、なかなか現実の前ではできない愚かなんですよ。でも、神様、そういうあなたに対して、裁くぞ。でも、すぐにはしない。忍耐を持って待ってくださっているということを聖書は言うんですね。第2ペテロの3章9節にこういうことがあります。あなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるんですと。神様はですね、私たち一人一人が悔い改めていくことを願っています。皆さん、悔い改めと反省は違います。反省とは自分中心で後ろ向きで行動が伴わないんです。悪かったなと思うだけです。反省は。でも悔い改めとは、神中心で前向きで、方向転換。仕方が変わるという行動が伴うんですね。これが悔い改めです。皆さんどうでしょうか？そして悔い改めは自分の努力や力では本当に難しい領域です。まさに私は神との関係を回復して、神様の愛を十分受けて、神様に許していただくことを経験しなければ、人を許すことができないものだということもですね、聖書は言うんです。私はどうでしょうか？まさにですね、このアモスはそのことをですね、語っています。16、17。 もですね、ここにありますが、括弧には、すべての広場に嘆きが起こる、すべての通りで人々はあーあーと叫ぶ、農夫を呼んできて泣かせ、泣き方を超えた者を呼んできて嘆かせる、すべてのブドウ畑に嘆きが起こる、それは私があなた方の中を通り過ぎるからだ、主は言われる。だからこれどういうことでしょうか。これは、まさにちょうどイスラエルがエジプトを脱出した時に、神はエジプト死という見つかりを持って通られましたよね。まさに杉越しですよ。でもそこのカモイに羊の血を塗ったところを主は通り過ぎて、エジプトのウイゴを滅ぼして、そしてイスラエルの民がエジプトから脱出できるようにしたという、その出来事のことですが、それがあなたに起こるということですよ。そのことがあなたに起こりますよということを、これ警告です。あーあーと叫ぶんだと。つまりイスラエルの民はですね、もう大丈夫だ、私たちは救われたんだから、神の民だから大丈夫だっていうふうなところに安住していたんで、そうじゃないんだと。ね。自分中心に神を神と思わないような歩みをしていると、あなたも同じようになっていくんだということを言われているんです。皆さんいかがでしょうか。そして今日の最後2番目は、18節から最後までですが、死の嘆き回復の神です。18節から2節をこう書いてますね。読みましょう。皆さんで3、はい。ああ、主の日を切に望む者、主の日はあなた方にとって何になろう。それは闇であって光ではない。人が死の前を逃げても、熊が彼に会い、家の中に入っても手で壁に寄りかかると、蛇が彼に噛みつくようなものだ。主の日は闇であって光ではない。暗闇であってそこには輝きはない。はい、皆さんどうですか、今読んで。めっちゃ感動やんと思ったりしますか。みんなわかりますよね。これ、石なんさってまた石なんですよね。ライオンの前をようやく逃げても、逃げた時には、そのところにはクマがいる。クマから逃げたら家にはヘビがいた、ね。最悪じゃないですか、皆さん。ライオンとクマとヘビですよ。すごいですね。もう聖書面白いなと思いますよね。こういう経験したことありますか？クマと出会って逃げたら、ライオンと出会って逃げたら、まあそういうシチュエーションはありませんよね。ライオンと出会って逃げたらクマがいて、クマが家に入ったらヘビがいたってね。まあそれほどすごいことがね、あなたに起こるようなもんだということですよ。で、特にその死の日ってあるでしょ？イスラエルの民にとって死の日とはどういう日ですか？それは、神様、生ける神様と顔と顔を合わせて相まみえる素晴らしい祝福の日なんですよ。その期間です。でも、そうじゃないんだと。主の日は闇となるんだと。いうふうに言ってるわけですよ。だから、あなたはもう大丈夫だというふうに安心してくる。そうじゃないんだと。ね。裁きの日になるんだよと。闇の日になるんだよと。そこには解決はないんだよ。だから、悔い改めなさいということを言われてるわけです。そして、もっとですね、21節からこうあります。私はあなた方の末裔を憎み退ける。あなた方の清めの習慣の時の香りも私は嗅ぎたくない。ということですか？この礼拝を捧げてもね、あなたが捧げるね、祈りとか、賛美を嗅ぎたくない、いらないってことを言われてるんですよ。つまりですね、あなたの中に、ね、悔い改めない、その罪が蔓延してるその状態で礼拝を捧げても、私はいらないということを言われてるんです、ここ。恐ろしいですね。イエス様はね、このことに対してこう言われましたよね。マタイ5章23節と24節で、こういうふうなこと言われましたよね。開けられる方はちょっと追ってくださいと思いますが、こう書いてあります。マタイ5の23と24に、だから祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したら、供え物はそこに、祭壇の前に置いたままにして、出て行ってまずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来てその備えを捧げなさいと。だからですね、私ならば、もしメッセージがですね、ようやくね、捧げられた。さあ、メッセージだと思うときに、あ、大切な奥さんと喧嘩してるのを思い出した。あ、仲直りしてなかった。と思い出したら、ちょっとすいませんと言ってですね、謝りに行きなさいってことですよ。ね、つまりそういうですね、本当に、この仲直りを、つまりあなたが罪を犯している状態のままで、ね、つまり悔い改めなさいと、神様にごめんなさいと、本当に私は愚かで足りないものです、私は自分で自分を救えません、でもあなたは救うことができます、主をどうか私を帰りにくださいと悔い改めていくということですよ。そうして備えていきなさい。備えというのはそういうことですね。皆さん、備えというのはですね、自分がここに身を置くだけではありません。礼拝の前にですね、しばらく備えましょうというのはそういうことです。神の前に本来なら立つこともできないものを イエス様の十字架と復活によって立つことを許しくださった、そのことにまず感謝をし悔い改めていくということですね。もういっぱいあるんじゃないでしょうか。皆さん思いつく限りのね、悔い改めということをよくキャンプでやるんですよ。よくそのことをするときにティッシュペーパーからティッシュを抜く日と言います。どんだけありますあれ。よくね、うちの子供をようやりました。ブワー抜いて、赤ちゃんのとき。もうティッシュだらけ。もうあれを見るたびにですね、ああ、自分の罪はこんなあんのかとね。もう抜きまくるんですよね。ああいうイメージですよ。ね、一個抜いたら終わりじゃないんですよ。思いつく限りの自分の罪を死の前に。でも全ての罪はイエス・キリストの十字架復活で、過去、現在、未来、全ての罪は許されるんですよ。なんて許されるでしょうか。そのことをここで言われています。でも罪を持ったままのあなたのその、捧げ物はもう嗅ぎたくないし受け入れないと21節で言われているんですよね。23節は賛美のことを歌の騒ぎという表現をされています。私はどうでしょうか。私はですね、本当に自分では自分を清められないんだということをもう一度覚えて、だから救い主イエスキリストが必要だということを心を底から本当に覚えたいと思います。そして最後です。25節からですね、こうあります。イスラエルの民は、シナイ山の麓で金の格子を作りました。それを拝みました。偶像礼拝を行いました。つまり、偶像を作ったということですよ。ね。私は神様以外、誠の神様以外のものに土台を置く、それは偶像礼拝だということを聖書は言っていますよね。あなたの心の状態を見られます。あなたの心は何にしておいていますか、今は。今は神様にね、向いているかもしれません。明日からは、あなたの心を何が満たしますか？仕事ですか？あなたが今興味のあることですか？誰々さんですか？心配事ですか？いろんなものが心をうわって満たすでしょう。そうじゃない。神様で満たしなさいと。そしてあなたの人生の何ですか？地位ですか？名誉ですか？自分ですか？お金ですか？他の人ですか？そうではない。それは全て揺らぎます。あなたの財は、昨日、今日、とこしに変わらない、天使を作られた神様に両足を置くように。土台とはイエス・キリストですと聖書は言いますよね。そこに置く、それがあなたの幸せな人生だと言うんです。皆さんいかがでしょうか？最初にどうやって生きればいいのかと言いました。答えは一つ。もう一回言います。主を求めようということです。善を求めよう。悪を求めるな。でもこれは道徳ではない。神を求める。神を心にお迎えするときに、神との関係を回復するときに、あなたが本当に願ってやまない、本当の幸せと祝福に満ちた人生を歩むことができるんです。皆さん、人生は一度きりですよね。苦々しい苦しい顔をして送るのも人生です。でも、同じ人生ならば、喜び、楽しみ、本当に天を仰ぐ、神様と共の人生を歩みたいではありませんか。愛する皆さん、ぜひこの恵みを今日受け取っていただきたいと思います。最後にですね、アモス書の最後見てください。アモス書ですね、ずっと警告ばかりしてるわけじゃありません。回復の約束もしています。最後アモス書9章の14節見ましょう。皆さんで読み出しましょう。アモス9の14、皆さんでご一緒に、3、はい。私は私の民イスラエルを回復させる。彼らは荒れた町々を建て直して進み、ブドウ畑を作ってその葡萄酒を飲み、果樹園を作ってその実を食べる。アメンです。回復の約束です。神様は先生、すべての人が救われて真理を知るように、真なる神様との関係を回復する。これが先生の願いです。ただ、自動的に皆のその首にロープをつけて引っ張って強制的にはできないんですよ。私たちが自ら主体的にそのことを受け入れることがなければ、今日あなたは神様に招かれています。ここにいることがその印です。ぜひこのイエス様を心にお迎えし、また心の隅に置かれていた人がいるならば、もう一度この真ん中にお迎えし直して、神様との豊かな生涯をこれからも歩んでいきましょう。祈りましょう。私は私の民あなたを回復させる。あなたは荒れた町々を建て直し進み、ブドウ畑を作ってそのブドウ酒を飲み、果樹園を作ってその実を食べる。天の父神様、私たちに本当に回復の希望を与えてくださいと同時に、裁きのメッセージ、悔い改めの本当に進みをしてくださっていることをありがとうございます。 私は自分で自分を救えません。でもあなたは救うことができます。この素晴らしいイエス・キリストの十字架と復活の救いを一人一人受け入れて、神様と伴う生涯をこれからも歩んでいけますように、そして本当の幸せに満ちたり満ち溢れる人生を歩むことができますように、どうか導いてください。祝福します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。応答の賛美をお下げいたしましょう。新聖歌の402番、暗き谷間をたどり着くのをもって主を賛美いたしましょう。